ラジレディオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユキこと伊藤ユキです。さてさて、先月私コンビニの軒先のツバメの巣を見つけて眺めてたら親鳥に威嚇されたなんていう話をしたんですけど、はい、もうその時も口を開けている子ツバメ結構大きかったんですよ。もう親鳥と大して変わんないんじゃないかなくらいまで成長していて、ともすればもう親鳥の方がシュッとしていてこうスリムなんじゃないかなって思うくらい成長していったんですよ。そして先日ついに巣立ちを迎えたようでいなくなってたんですよ。ひっそりとしてたんですけど寂しいですね。
あれ巣だけが残る
んですか？残るんですよ。そうで、ツバメって子供が大きくなって飛べるようになると河原などに引っ越しをして集団で暮らすんですね、うんうんうん、毎年こう繰り返されていることなんですけど、コンビニが一気に寂しくなったなって感じが来年ねまた威嚇してねなんて思いながらねということで番組スタートです、
はい、
ツバメもどこかで聞いていることでしょう、はい、それでは今週のラインナップです。まずはじめは音楽業界の情報をお送りする J ラッシュ。続いてこの1曲を聴いてちょ、略してこの1です。続いて千葉稲毛ケーズドリームの田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ。さらにこんばんにゃって言ってくれるエアリーズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナー、エアリズミックレディオ。毎回たくみ&ユッキーって言ってくれるガウさんのコーナー、ガウアウ。さらにさらにギャップが激しいこの2人、米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、業界最新情報をお送りする J ラッシュ。
まずはじめは音楽業界の情報をお送りする J ラッシュです。
はい、今回はですね、湘南発スリーピースロックバンド片言からニューシングルリリースのコメントが届いてます。
ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、たけみさん、ゆっきーさん、こんばんは。片言のギターボーカル長尾たくみです。僕らの片言はひらがなで片言と書きます。僕ら先日デジタルシングルファンシーガールをリリースいたしまして、ファンシーガールっていうタイトルなんですけれども、まあ、ファンシーって単語、皆さん日本の方だと可愛らしいっていうイメージを持たれる方が多いと思うんですけれども、まあ、実際はその空想とか想像とか、まあ、派手っていう意味があって、まあ、普段感情とか表に出さない人でも、まあ、頭の中とか想像の中とかでいろんなものを爆発させようよっていうアッパーチューンになっております。今回ミュージックビデオも縦画面で作ってまして、すごく可愛らしい MV ができたので、そちらも片言の YouTube チャンネルにて公開されてますので見ていただきたいなと思っております。またちょうどこのオンエアされる直後ぐらいなんですけれども、同世代のバンド3バンドで回るバンザイツアー2022というのを僕ら今年の夏回るんですけれども、そのファイナル公演の東京公演がちょうど8月の9日東京の新大田フィーバーであります。これをお聞きになっている皆さんもぜひ遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思っております。またスタジオにも遊びに行かせてください。よろしくお願いします。それでは片言のニューシングルファンシーガールをお聞きください。片言のギターボーカル長尾匠でした。
ロックラッシュレディオ、
この一曲を
聞いてちょ。久しぶりのコーナー、この一曲を聞いてちょです。
はい、
クレじゃない方ですじゃない方です
ちょっとだからちょなの。
そうなんです、はい、番組で勝手に選んだ一曲を聞いていただこうというコーナーです。今回はですね、夏に聞きたい一曲ということで、
はい、もう真っ盛りですからね。
はい、私のこの位置はこの曲。ヒャッホーイな一曲です。もうダブルイントロで、しかも長く、もう晴れた日の真っ昼間の生ワイドで大変お世話になりました。この曲に乗せていろんな話せるんですよね。今こうやって話してるんですけど、まだまだいっぱい話せるんですけど曲紹介します。
はい、
夏って感じですね。マイアミサウンドマシーン、コンガ。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。番組で勝手に選んだ一曲を聞いていただこうというコーナーです。続いては武見さんの夏の歌。
はい、ジャマイカの5人組レゲエバンド、インナーサークルの大ヒット曲を聞いてもらいます。ゲームズピープルプレイ、どうぞ。ナナナナナナ、
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。現在教習所でお勉強中の千葉稲毛ケーズドリームの田中さん、こんばんは。
はい、こんばんは
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お勉強中らしいんですよ。うん、
なるほど、
うん、そうですよ、大型トリってですね、うん、
バイクの。
そうです、そうです。
あ、なるほどね、
すごい混んでるんですよ、
うん、そう、大型の免許は人気あるんだよね
そうですね、まあまあ、でも中型バイクが、ま、なんかあのコロナのでストレスが多いみたいで、
うん、ああなるほどね、
はい、
そうかそうか。まあでもね、今はねバイクの大型もね教習所で取れるからね。
あ、そうですね、
便利になったよね。
そうですね、
うん、
田中さん、なぜ取ろうって思ったんですか。
うん、でもともとその高校の時に取ろうとはしてたんですけど、ちょっとあの高校の時ってバイク乗っちゃいけないんですけど、その原付の免許は持ってて、で学校でちょっと見つかって免許証を取り上げられてで預けなきゃいけなくて、預けたらもう取れないのかなと思ってたら、実は取れたんですけど、それを知らずにそのまま流してて、でまあ しばらくしたらちょっと興味が薄れてきて、もういいかってなってたんですけど、あのおじいちゃんが昔戦争の時ハーレー乗ってて、
うん、
でハーレーはいいぞってずっと言われてたんで、 なんかそれを思い出すというか、そろそろ一緒に乗りたいな、もうなくなっちゃったんですけど、生きてるうちは一緒に乗れなかったですけど、やっぱり撮ろうっていう感じになりましたね。
そういう季節
もう買うバイクは決まってんの？
もうハーレーです。ハーレーですけど、
ね、ハーレーのいつのハーレー？
でも古いの本当は欲しいんですけど、うん、だいぶ古いのもう高すぎて買えないので。あ、
そうね、200万ぐらいするもんね、
はい、うん、そうなんですよ。一応キャブで走れるギリギリの、まあ、90年代とか2000年ぐらいのハーレー一緒かな。
あ、じゃあエンジンで言うとエボリューションだ。
そうですね、
うん、そう、武見さんってこの番組が20年前くらいに始まった時はもう車なんか乗ってなかったんですよね、
そうですね、バイクばっかりだった
んで、そうだから電車で通ってたんですよスタジオに。
そうそうそう
そう、あ、
そうなんです、ずっと電車で、でいつからか車で通うように、もう本当ここ何年かですよね。
いや17年前ですよ。
あ、まあ、そんな前
クロールを作った時から車なの。
私普段この言葉使わないんですけど、マジで、
うん、いつもずっとバイクで、でなんか前にちょっとバイクで事故って入院したりとかあったから時に、クロールを作った17年前に、万が一自分がまたバイクで事故って入院とかなると店回らないから、バイク乗るのちょっとしばらくやめてくださいってうちのスタッフに言われたの。
じゃあ鉄でこう守られる車にしようみたいな。
そう、それで車乗るようにして、そっからずっと車よ。だからもう17年前の話よ。
やだよ。
バイク自体もまだあります？
あ、バイクはもう今持ってない。
あ、そうなの。
もう全部処分しちゃってるね、バイクは。バイクは好きでね、結構いろいろ乗ったけど。
そうです、買えるとバイクがトラウマになりました。
いや、そんなことない、大丈夫大丈夫。うん、でも危険だからね、ちょっと気をつけてね、やっぱね、バイクはね。
確かに、はい、うん、守るものがもうスーツしかないですもんね。
まあ
ね、うん、
まあでもハーレーはあの足つくから両足、はい、
そうそうそう、ゆっくり乗りたいんで大丈夫です、うん、
ね、
はい、あと重心もしっかりしてるので、
そう、下だから ね、
そうですよね、
下の方に重心があって
がっちりしてるからっていうのはありますよね、
うん、そう、だからバイクはでもね、あれよ、なんかバイクの話ばっかりになっちゃってるけど、バイクはね、あの軽いバイクより重いバイクの方が安定がいいんで、だから逆にね、原付とか怖くて乗れないもん。
危ないですよ。私ちょっと昔乗ったことあるんですけど、うん、怖い怖い。ちょっと小石があるだけでもタイヤ持ってくれるので。
だから原付だけしか乗ってない人は全然わかんないかもしれないけど、うん、あのいわゆる自動二輪っていうかね、うん、普通のバイクを乗ってて原付を乗るとめちゃめちゃ怖い。軽いから、う
ん、ね、田中さん、もしバイクのことでわからないことあったらもうね、専門家がいるのでね。
そうですね、
あの怪我した後の話とかもね、はい、聞くといいかもしれない、
聞いてください。
い
や、何かにチャレンジするっていいですね、
うんうん、
あのこの年になってやっぱ楽しくてしょうがないですよ、教習所行くのも。
本当、
教官とかに、自分より年下の教官になんかこうなんて教えてもらう感じが楽しいですね。
うん、それすごいですね。なんかね、田中跡さんくらいに年齢をこう重ねていくと面倒くさいなんていう方が多いような気がしちゃうんですけど、
その面倒くさいとは思ってたんですけど、いざ行ってみたら、そのなんていうのかな、すごい楽しいんですよね、やたらと。青春時代を取り戻すみたいな。
実地の授業だから楽しいんじゃない？
そうですね、あの筆記はないんで
ね、車持ってるから。
あ、そうですね、
うん、
あ、じゃあ楽しい。
そうそう、全部じゃないんだけどね、
うんうん、まあそっちも自動二輪はもう取ってるんで、
うん、大丈夫なんだよね。
はい、うん、もう何もないですね、ただ単に乗るだけです。
いつ頃取得できそうですか？
8月中ですかね。
おお、楽しみですね。じゃあ、うん、お誕生日前には取得できる。
そうなんです、あの50までにって決めてたんで、ちょっとギリギリな感じもあるんですけどね、あの教習所が混んでて。そう
ですか、じゃあ頑張って。
はい、
はい、ではでは、チャレンジ中の田中跡さんと一緒にこのコーナーにチャレンジしましょう。はい、田中跡、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中跡の今日はこんな日。8月6日になりました、
うん、
今日はですね、仙台七夕祭りが行われる日です。もう有名なお祭りですよね。
そうね、うん、
仙台七夕祭り、東北三大祭りの一つで、日本最大の七夕祭りと言われていて、宮城県仙台市の繁華街は色鮮やかな七夕飾りで染められて、夜にはライトアップ、そしてパレードもあるということなんですね。で、今年は 今日、明日、明後日の3日間行われます、うん、青葉の町が七夕一色に、森の都のそよ風になびく色彩豊かな七夕飾りに込められた願いと夢って、これがキャッチコピーなんですって、うん、なるほど。もう一回行きましょうか、
うん、もう大丈夫です。
うっそ
変わりましたか。
もう一回言わない。
痛いの。
痛いね。
あ、そう、
ね、ちょっと噛みそうだったからね、うん、もう一回痛いね、はい、青葉の町が七夕一色に、森の都のそよ風になびく色彩豊かな七夕飾りに込められた願いと夢。言えたね。
納得いった。
言えたね。言っちゃダメじゃない
そうだそうだでこれね、400年以上の伝統のあるお祭りなんですって。
なるほど。
400年ってすごいですよね、うん、もうこれはもうかなりの多くの方がね知っていてね、あの有名なんですけど、これ地元の方は七夕さんって呼んでるんです。可愛いですね、
うん、
七夕祭り七夕さんって私たちもこれ言いましょうね今回からね、
はい、
お二人はこの七夕祭り仙台の行ったことありますか。
いや、ないな。
田中斗さんは七夕、
仙台の七夕祭り、あの一回バンドのツアーでちょうどタイミングよくやってる日にで一回だけ行きましたね。すごかったですね、盛り上がってて。
あ、
はい、
いや、あのこの旧暦で一月ずれて一月遅れで行われる行事って多いですよね。
あ、そうね。
でね、七夕も月遅れで今日行われる地域が多数あると、
うんうんうん、
であの先ほどもちょっと出しましたけども、東北三大祭りが、うん、また行われているということで、うん、この仙台の七夕祭りと山形では花笠祭り、
うん、
あと青森はあのねぶた祭り、うん、すっごい有名な。
そうね、
ね、もう夏祭り真っ盛り、
うん、3つとも行ったことはないけど。
え、なんか行ったことありそうですけど。
いや、ないな。
あら、
うん、
田中斗さんはこの仙台の七夕祭りのほか、山形の花笠祭り、青森のねぶた祭り、あと2つは、まあ、
ないですね。山形にも青森にも行ったことがないですよ、場所にも。
あ、ライブで行ったりとかもなかった。
もうたまたまないですね、
この青森ねぶた祭りはいいですよね。行ったことないですけど、あのスタッフがね、あの親戚がね、ディレクターの親戚が青森でよく聞くんですけど、
すごいもんね。でも ね
その青森のねぶた祭りの出汁というか飾りが関東に来たりっていうのもありますよね。なんかね、飾ってあったりで、少しずつでも日本を元気にという思いを込めて開催されています。以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、ただいま教習所に通っている田中アートさん
、はい、
今月はまた新しいアーティストを紹介してくださるんですね。
はい、そうですね、阿部浩二というアーティストを紹介したいと思います。
シンガーソングライター。
シンガーソングライターですね、
うん、しかも普段は毎月一組のアーティストなんですけど、今回は8月9月と2ヶ月にわたって阿部浩二さんだそうですね。
そうですね、ちょっとあの12月の3日にですね、野音でワンマンライブが決定しまして、ちょっと2ヶ月連続でプッシュしていきたいなと思いました。
なるほど。
一人でこう挑戦するという非常にかっこいい動きをしてますので。
なるほど。ひょっとしてギター1本とかでやるのかな、はい、
そうですね、前回ブリッツとかも一人でやってましたので。
あ、いいね、いいね、
はい、うん、
それは応援したくなるね。
そうですね、
うん、
では最初の一曲紹介してください。
はい、全部一発撮りの音源を紹介したいと思ってまして、まず、今日はですね、阿部浩二で夢の後始末という曲を聴いてください。
少しばかり人のことが気になるんです。少しばかり人の目が気になるんです。夢を追う人を笑う人を、
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
笑うことでしか自分の位置すらつかめません。幸せとは何ですかなんて聞かないで、自分が一番 分かっているはずでしょう。ちなみに僕はどんなに惨めでも本当の自分に素直に生きてくことだと信じてます。
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
一番気になってた思いを
自己啓発を
読みふけていたあの頃の僕とは違うんです。信じる者は救われると誰かが唱えてる。自分だけを信じてきた僕はこのざまなんです。衝動的に開いた卒業アルバム、いつでも帰ってこいよなんて地元の連れがぽつり。帰れるわけねえだろうこのままで、死んでも帰れるわけねえだろ
う。
誰もお前になんか期待してねえからって、もう一度奮い立たせてほしい。体も打ちまった、心も打ちまった、残ったものは何もない。かっこ悪いところもさらけ出して初めて人の心は動くんですかね。楽しませる前に自分が楽しまなきゃってさ、だからって酒飲んでステージ上がっていいとはどうしても思えない。聞かせてくれよ生粋のブルースを、聞かせてくれよ本物のパンクロックを。
よ
なんて言われたもんだから、うっせえバカなんて心の中でつぶやいて、また虚しくなってる帰り道。自分が主役の人生なんだ、名脇役でしたねなんて言われてくたばっていくのだけはごめんなんだ。カップ麺と発泡酒で締めるこの日々をいつか懐かしく感じたい、いつか懐かしく思いたい。あとどれくらいの嘘を繰り返せばいいんですかね。あとどれくらいの人を裏切ればいいんですかね。
阿部浩二さんで夢の後始末でした。
はい、いや、ライブスケジュール見てんだけども、はい、めちゃめちゃやってんねこの人。
めちゃめちゃやってますね。
だって1ヶ月に28日とか29日とかやってんじゃないライブ。
本当ですね。
すごいね。
すごいですね。
ケーズドリームでも月1でやってるんですよね。
そうですね、ほぼほぼ月1ですね。
いや、はい、まあすごいな。もう休みないもんね。
そうですね、本当に。
いや好きなんだな、そうライブとか好きなんだろうね。
そうですね、うん、もうそれじゃなきゃこんなにできないですね。
じゃあせっかくなので毎週紹介してくださるので、私もその日安倍さんがどこにいらっしゃるかを必ずこのコーナーでお伝えしようかなと思います。
素晴らしい。
で今日はですね北海道にいます、
うん、
あさあ8月9月と2ヶ月間にわたって田中アートさんが2ヶ月連続で一組のアーティストって初めてに近いですよね。パワープッシュと、
うん、そうですね、うん、なかったかと思います、
うん、紹介してくださいます。皆さんも一緒に安倍浩二さんワールドにどぶりと使ってください。またケイズドリームのライブの情報は千葉稲毛ケイズドリームのホームページをご覧ください。また毎月安倍さんがケイズドリームに出演していますので、ライブのスケジュールチェックしてみてください。田中さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。